皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について、記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。今週の司会進行は私、編集部の磯君です。
ご一緒する林です。
横山です。
そして今週はスペシャルゲストとしてどうぞ。
はい、平川です。よろしくお願いします。
はい、平川優さんに来ていただいております。
スペシャルがつくゲストなんで、
もちろんですよ、はい、平川優さん、
ただのゲストじゃない、はい、
採用でございます、
は
い、
スペシャルゲスト。
ちょっととはいえハードルを上げないでほしいけど、
とはいえ平川さんって誰だろうと思ってる人も、ね、はい、いますので、はい、自己紹介お願いします。
はい、2019年まで WWD ジャパンの編集部におりまして、その後、フリーランスとして今ファッションローというファッション業界に関わる法律問題を取材するのをメインに、はい、フリーランスとしてライターやってます。よろしくお願いします。
本業があ
れ、それも言う、あと法律事務所にも、うん、あの広報として、はい、勤めております。某、ね、法律事務所に、
はい、注目の、はい、
はい、今日はまあライターとしてね、はい、参加します。
そうなんです。
はい、そこね、だからその弁護士事務所に席を、うんうん、まあ席もありながらも、うん、そのファッションの
そうそう
ロー、ファッションローって言うんですか、ね、うん、ファッションロー、
なんしてるか、
ね、記事をね、書いていただいて、
そう、
はい、
で今回来ていただいたのはまさに平川さんが先日お書きになった記事がねありまして、それについてお話がしたいなと思ったんです。皆様、2月14日バレンタインデー、バレンタインデーに公開されている安易なアップサイクルやリメイクにご用心という記事をですね読んでいただきたい。
まあね、この記事もぜひあれなんですけど、最近ね、うん、なんかこう法律関係のトラブル多いじゃないですか。本当これタイムリーだったと思うんですけど、そのすぐあといつでしたっけ、あのね、ダイソーがなんとフェンディの記事を売るという。
そうですね、
なんかちょっとううでまたと思ってみたら、うん、本当に普通にフェンディって書いてあって、
ね、ロゴ入ってるし、フェンディってアルファベット入ったね。
しかもなんかちょっと後で報道で見たら、うん、本当のフェンディの記事で、まあ、検品で跳ねられたのをなんか流してしまったのかなんとかっていう、だから本物なんだと思って、そして中国生産なんだと思って、まあ、いろいろねツッコミどころ満載のこともあったんで、
そうそうそうそう、だからさ今ファッションローンについて、
そうなんですよね、
やりたい記者談話室でも
聞きましょう、
はい、ありがとうございます。
全部答えてくださる。
頑張ります。
いろいろな疑問を、
まあ、弁護士ではないので、はい、まあ、一記者としてね、取材してる範囲でお答えできればなと、
うん、専門記者としてね、
はい、思います。
はい、ちょっと事前情報としてこのそのね、安易なアップサイクルやリメイクにご用心がどういう記事だったかってことをちょっとかいつまんでご説明してもいいですか。
はい、
お願いします。
こちらがですね、あのリメイクがね流行りましたよね、コロナで、うん、みんなお家にいる時間長いからさ、
うん、
こう編み物するのも流行ったけど、いろいろリメイクするのも流行ったわけ、女子たちの間では。
結構、うん、そのさっき、うん、別の件で、うん、アップサイクル WWD で Google 検索したら、うんうん、ものすごいいっぱいあの出てきて、まあ、リメイクとアップサイクルって、うんうん、まあね、近いところあると思うんですけど、うんうん、結構そのいろんなデザイナーがねやってて、本当にね、あの普通の人も
デザイナーも、これ姿勢の人の話ね、
そうそうそう、姿勢の人も、まあ、デザイナーも含めて ね結構増えてますよね、
うん、
はい、
でそういう姿勢の人々が、あとはまあちっちゃいお店とかがこう、例えばこうシャネルのヴィンテージのボタンとかあるじゃないですか、うん、古着屋さんでシャネルのジャケット買ってボタンだけ取って、でそれをこうイヤリングに金具つけてイヤリングにしたりとか、
なるほど、
そういうものってとても
ありえるね。
ありえるんですよ。インスタ見てるとめっちゃあんの。
ありえるし、まあ、ボタンにこうロゴとか入ってるとね、うんうん、もうまんまになっちゃうからね、うんうん、
でそれをアメリカのアトランタのちっちゃいお店がシャネルのそういうのを売ってたら、シャネル様から商標権の侵害で訴えられましたという記事がこの記事ですね。
そうですね、
そうそうそう、
はい、
ということなんですよ。
えこれダメなの。
これはダメですね。シャネルのロゴが入っているので、
うん、
まあ、シャネルのロゴっていうのはシャネルが商標登録しているので、シャネルのものなんですよね、
うんうん、
なのでそれを勝手に改造して、
うん、
例えば全然違うアイテムに、うん、まあ、この場合はイヤリングとかアクセサリーにしてるわけですけど、うんうんうん、まあ、消費者から見て、うん、あこれはシャネルのアイテムなのかしらって思ってしまう、こう こ誤解をさせてしまうとか混同させてしまう恐れがあるので、うん、あの他の人の商標入りのものっていうのは使ってはいけ、あの許可なしに使ってはいけないわけですよね、
うんうん
はい、でもこう許可取らずに勝手にリメイクして、でしかもシャネルも似たような全然クオリティは違うんだと思いますけど似たようなテイストのアクセサリーを出している、うんうん、実際売っているので余計にこう誤解とか混同っていうのが生じやすいと多分シャネル側は思って、うんうん、これは止めねばと思って止めたんでしょうね。
そうこれマークがあるのがやっぱり良くない。
そうですね、シャネルっていう多分ロゴがなければ普通のボタンなのでそこのデザインを登録したりとかしてなければいい、良かったの別に使っても問題にはならなかったのかもしれないですね。
これさ、ただ自分がさ個人これお店で販売してるわけで営利目的なわけじゃないですか。
そうですね、
営利目的じゃなければいいわけですか。
そう、なんか、そう自分で楽しむ分には別に問題はない、基本的には問題はないんですけど、まあ、いろんなまあ、例えばこう今 SNS にこうアップするとか、
うん、
あのそういうことが起きますので、うんまあ、そうするとちょっと昔よりはなんか気にしなきゃいけないポイントが多分いろいろあるんだと思いますね。それをこうなんかこう顧客誘引力として使ってしまうとかすると、
あ実際売ってないけど
売ってないけど、まあ、それってシャネルのブランド力を、まあ、シャネルの場合だとしたらシャネルのブランド力を使って何かしようとしてる、う
んはい、はい、先生質問。
はい、どうぞ、横山くん。
時々、インスタグラマーとかが、全然関係ないのに、なんかロエベとか、
はいはい、
シャネルとかの、なんか店舗とか、うんうん、なんかバッグとかこう、
の前でね、
ショッパーとか入れて撮ったりするじゃないですか。うんうんうん、あれは、まあ、そういう意味だと、まあ、どうなんでしょう。
まあ、なんか、確か、こう、IKEA の、うん、あの、なんて言うんですか、店内 の、 そのショールームみたいなところでインフルエンサーがなんか撮ってるみたいな、そう多分似たようなことだと思うんですけど、まあ多分何例えばロゴとかが入ってたりとかすると、まあこう訴えようと思えば訴えられるのかもしれない、まあ、それで勝てる勝てないはちょっと裁判になってみないとわからないですけど、
まあ
結構怪しいですよね。
なんかあえてわざとなんかシャネルっぽく思わせるような、うん、勘違いさせるようなことは結構慎んだ方がいいというような、ね、お話ですよね、はい、実際どうかっていうのはまた置いといて。
そうですね、
なんか前あと平川さんと普通に個人的に喋った時に、うん、インフルエンサーも別にそれを売って営利目的にしてなくてもなんかそれであの人が作るリメイクアクセサリーはおしゃれだみたいな感じで名を上げていって、
うんうんうんうん、
それでなんかインフルエンサーとしてなんかこう企業案件来るようになったりとかしたら直接的には確かに別に今回のリメイク関係ないけど、
はいはい、
なんか確かになんかそれが直接良くないかいいかは判断がつきかねるが、しかし今の
それは、うん、法律的にはよく分かんないけど何に違反するってことになるの。
法律、まあまあ、
例えば、
まあ、そうですね、その写真の中にそういう他のブランドのロゴがあって、うんまあ、そのおかげで何か物が売れたとかいう、そのなんかこう関連性がちゃんと説明できれば、
うん、
何かその法的に違反してしまってる可能性はあるんじゃないでしょうかね。
だから今って難しいよね、そういう SNS でさ、うん
まあ、
なんつうの、
そうね、うん、それにある商標ってすっごい強いんだね、うん、だからトレなんていうの、
そうなんですよ、
トレードマークっていうのはものすごく強いから他の人がなんかちょっとねいいなみたいな感じで使ったりすると、まあ、とんでもないしっぺ返しになる可能性が、
可能性もあるって
ことありますね、うん、
えはいはい
はい、はいはい、横山君、
これちょっと難しすぎて答えづらいかもしれないですけど
はい、
あるアーティストがなんですけど、あのなんか刺繍でね、刺繍機を使って刺繍するんですけど、うんうん、データをちょっとバグらせて、
うん、
その例えばナイキでもグーグルでも、うんまあ、シャネルでもデータがバグってなんかちょっと崩れちゃってるのを刺繍して、うん、それを作品にするっていうアーティストがいるんですけど、うん、で僕その作家の人が好きなんで、
うん、
ヤフーとグーグルのロゴがバグってるパーカーを着て、うんうん、 あのヤフー子会社の ZOZO タウンの社長インタビュー行ったことがあって、
うん、なんて言われた？
で結構ハハハって盛り上がったんですけど、うん、あのあれなんですけどヤフーって、うん、あのすっごい厳しいらしいんですよね。
すっごい厳しいと思います。
それでなんかそ派遣されてるらしくて、
うん、
そのいや
ホームの人がに
ヤフーホームが、
うん、
横山さん見られたらまずいっすって、うん、社長に ZOZO の社長に言われて、
それ横山さんがさ怒られるっていうよりもさ、それ作った人がさ、
はい、
大変なことになりますね。
まあ、そうですね、うん、まあそれもあるし、うん、あの僕はギリギリセーフっていうかグレーぐらいに思ってたんですけど、うん、多分アウトっていういやちょっと気まずいなと思って、うん、そのね子会社ね、なんかバグらしちゃって、俺もなんでそんな気な、まあいいや、はい、あなんですけど、あ何が言いたいかというと、はいはい、それはグレーですかね。
まずヤフーがそのアパレルで商標を取ってるかどうかっていうのが一つポイントなのかなと思う。あ、まあ、多分取ってると思うんですけど、もちろん取ってると思うんですけど、
はい、
でかつロゴも結構ヤフーだなって分かるようなロゴだった場合は、うん、多分ロゴ自体をにこうダメージを加えているので、
まあ、でも言い張ればいいんじゃないですか。
危ない、
これヤフーじゃないですよ。
まあ、それはやっぱ結局裁判でどういう証拠を出してどうしてこれはヤフーじゃないですよって言えるのかっていうの
を、そういう子供の喧嘩みたいのを裁判所でやるんですか。
そう、まあ、まあそう
です、ね、見えないでしょ、見えるみたいな、
まあ、裁判の前にこうお手紙が届く可能性ってありますけどね、ヤフーから警告書、
内容証明
がね、
うん、でも暗い雰囲気になっちゃう
違う、この手、私も今この話を思い出すけど、この手の話ってさ、毎日にいとまがないなと思って、うん、昔さ、あるファッションショーで結構なんていうの、こう世の中に対するメッセージ性が強いブランドのファッションショーで、
うん、
なんかこう多分消費社会へのアンチみたいな感じで、それこそラグジュアリーブランドの紙袋をなんか全然そういうラグジュアリーなファッションみたいなショーじゃないんですよ、
うん、
そうじゃないけど持ってるモデルを歩かせてるみたいなショーとか、
実物を
だからショッパーですよ。
あ、ショッパーを、
う
ん、本当の実物のショッパーを、紙袋をロゴが入って、
そうで、なんかそういう文脈だなって、そのすごいアンチテーズなんだなっていうふうに受け取ったけど、うん、
それリトゥーアフターワーズのショーじゃない？
そう
あの七福神、
そう
あ、ファッションショーのショーの、まあ洋服になんか付属というか、まあ、洋服というかこうなんていうの、あれオブジェみたいなのを作って、うん、オブジェみたいな服を作って、うん、そこにこうショッパーがついてる、それがモデルが歩いたわけですよね。
あれ持ってるのとかもあったよね。
持ってるのもあった、
ね、うん、リトゥーンじゃないかもしれないけど、なんか
持ってた、うん、リトゥーンだった。そこら辺は、まあ、そこら辺もじゃあ気をつけて、ファッションそれも気をつけた方がいいよね。
まあ、ブランドが事前にこうブランド同士でこう話し合いをしてる可能性もあるかもしれないし、う
ん、あ、実はね、
まあその、は
い、してないと思うね。
そう、やることに意義があると思ってこう やりきってしまった可能性もあるかもしれないし、うん、まあ、それで何を売るか、まあ、ショーだったら別にそれで何かを売ってるわけではないので、うん、まあ、ちょっと現物の状況によるかもしれないですけど、
でもそういう時はなんかリーガルチェックというか入れた方がベターなんですか。
まあ、他のブランドのものを持ち出す場合は何でもまずはプロに聞いた方がいいとは思いますね。
リーガルチェックとは何ですか。
リーガルチェックというのは、まあ、法務部があれば法務部が確認することですし、まあ、あとは外部の弁護士に委託するケースもあると思いますけど、まあ、法的に問題ないかっていうのを確認してお墨付きをもらうっていう作業のことですかね。
なるほど、
はい、
ものすごく古典的な話で、もうおそらく、判例というか結果出てる話だと思うんですけども、ね、そのデザイナーとか例えばアーティスト、画家、アンディ・ウォールがキャンベルのスープを描きましたと、うん、でポップアートにして、はい、こう世界中で誰もが見てもアンディ・ウォールの代表作だっていうのが分かると、それでまあ、すごい金額がついてるわけですよ、それ商品として、
はい、
あれっていうのはキャンベル、そのスープメーカーの権利を侵害してるからどうのこうのっていう話にはなったんだっけ。
どういうような、ちょっと今検索しながら喋ってますけど、
ね、そんな話依頼されても
弁
護士、小、
まあ、そう、弁護士、もう一度言いますけど、私弁護士ではないので、あれですけれども、 まあ、あとは著作権の問題なんでしょうね、これは。そのスープ缶の話は商標権というよりは。
ああそうね、
まあ、絵なのでね。
でも絵だし、その
キャンベルのあのデザインもありますよね、キャンベルとしても。
キャンベル
同じようにアーティ
トレードマーク、
ファッションデザイナーがその消費社会のなんかこうメッセージを込めて、
そういう本家取りみたいなことっていっぱいあるじゃないですか、
うん、いっぱいあるから、あの遡っていけばそういうことなのか、同じ流れの中にあるのかなというふうに、うん、
それよりもね、
うん、それよりも
それよりもね、
そういうこうちょっと難しい、うん、ちょっとそれ平川さんに聞くことじゃないよね調べないといけないから、はい、なんかいや個人的にそれと似たような話なのかなと思ったのが、うん、あのこれも平川さんの記事なんですけど、
うんうん、
あのナイキがあのベイプを提訴するというね、うん、
スニーカース
ニーカーなんですよ、これ2023年ナイキがベイプを提訴、エアフォース1などの商標権侵害を主張っていうんですけど、でこれなんていうんですかね、これ僕本前読んだことあって結構 有名な話で、
うんうん、
このベイプが2号がね、
うんうん、
こうナイキエアフォース1を見せたベイプスタというスニーカーを、こうエアフォース1をベースにしたやつを作って売ったらすごい売れたんですよね、うんうん、でその後にあの2号って2004年に双方にニューヨーク双方にね、ニューヨークの双方にお店もオープンしてるんですけど、うん、その時に
ベーシングエイプのね、
そうそう、うん、でいろいろこうもちろんあのアメリカのメディアも出たんですけど、うんうん、その時にナイキが何をしたかっていうと、
うん、
告訴しないで、
うん、
あの似たようなベイプスタと似たようなシューズを作って売ったんですよ。
じゃあエアフォースワンがあるのにベイプスタに似たものをもう一回作ってるの？
そうそうそうそう、っていうことが起こって、でこれ結構話題になったんですよ当時、うん、その時点で、
うん、
なんで訴えないで、
うん、
でもそれはあえてナイキは、
うん、
そのあえてそういう風なやり方を選んでるんですよね、
うん、
提訴しないで、
うん、
それ提訴するってこともあったら逆にこ
う
被らしていくというか、
うん、
で、
アンサーソングね、
そうそう、で両方で盛り上げるみたいなやつで取ったと思われてたんですよ、
うんうんうん、
結構もう本にも出てるんですけど、うん、そしたら急に、
うん、2023年にな
って訴えて
20年経った
今20年経ってからみたいなことも起こるんだなと、まあ、ただ理由に記事にもあるんですけど、
うん、
まあいろいろやめてくれという求めたけどベイプが拒否したからという話なんですけど、うんうんうん、その20年も経ってさ、
うん、
自分もなんか似たようなやつ作ってさ、
うん、
それから訴えるってちょっとっていうどういうことっていう感じはしたんですけど、
でも人間って考え変わるしね
経営者が変わってる
んです
よ、
ね、そこら辺平川さんなんかコメントすることありますか、まあ、
多分会社の戦略とかいろいろこう、
はいはい、
経済状況とか、
うん、
エイプのなんか、ね、シェアの高まりとかいろいろあるんでしょうけど、はいはい、まあ、別に どのタイミングで裁判を起こすかっていうのは、
うんうんうんうん、
まあ、そのナイキ次第だし、ね、この前もあのアディダスとトム・ブラウン そのストライプの
侵
害書、
ね、
これも割としばらく両者共存してたけど、
はい
はいはい、最近こうトム・ブラウンがこうスポーツ界にこう進出してきているからかわからないですけど、まあ、そういうのも理由として挙がってますけど最近裁判になってるし、
なるほど、
まあ、だからタイミングは会社次第かなと、
うんうん、あ、そっか、アディダスが3本でトム・ブラウンが
4本4本みたいな、もともとは多分3本で出してて、うん、警告書をお手紙をが届いたので4本に変えて、
うん、
共存をしばらくこう図っていたようですね、
うん、ちょっと先ほどからちょこちょこレターというか、
はいはいはい、
お手紙っていうお話出てるんですけど、はい、ちょっとそのお手紙ってちょっと普通の人には何のことかわかんない
ですけど、 なるほどもらったことある人なんてまれだよね、
もらいたくないしね、
そう、
具体的にどういうふうにそれが始まるんですか、
そうそう、そこら辺なんか分かる範囲でお手紙っていうのは例えば
横山さんが私の商標権を侵害してる時、はい、私はどうしたらいいんですか、
まず磯君さんは見つけるわけじゃないですか、あ、横山さんが
私の
使っているぞとなったら、まあ、証拠を押さえるわけですよね、例えば横山さんが侵害してる、
僕のインスタのスクショとか
と撮ったりとか、まあ、何か販売しそれを利用して販売してたら実際現物を買っておくとかそういうことをしておいて、
証拠を押さえる、
証拠をね、じゃないと 後々裁判になる可能性もあるので、うんうん、あのその時の証拠を出すための証拠を確保しつつ、
はい、
ちょっとちょっとと、
はい、
これは私の商標じゃありませんかと
手紙
お手紙をです、いきなりこう裁判所から何か訴状が届くは、まあ、なんかそういうケースもあるとは思いますけど、一般的に弁護士に相談したらまずはじゃあの警告書というか、う
んうん、それをそれなんていうの弁護士業界では、
あ警告書警告 書、まあ、ご連絡とか、まあ、そのタイトルはその時のやっぱこう、
はいはい、
その磯君さんがどれだけ圧をかけたいかとか怒ってるかによって、うん、それも戦略なので、最初こう優しく解決するならそれはそれでいいわっていう戦略もあれば、
それでいいよみたいな、
その時は、
はい、
例えば何そんなに警告みたいな感じじゃなくて、もうちょっとなんか優しい感じの、
そうですね、あの文体とかもこうディマンディングではなくて、あの
本当にお手紙みたいな、
そう、そうですね、そういうところから入る可能性もありますよね。
え、それはさ、この電子メール時代でも手紙で送らないといけない、
内容証明、あ、内容証明にしない場合もあります。それもやっぱり内容証明だとこう圧が強いから、最初は内容証明つけない、普通のご連絡にファックス、ファックスが生きてる時代なので、あ、まあファックスじゃないか、さ、うん、あの、
あ、でもメールの場合もあれば、最初は、
まあそうですね、メール、それでホーム部がちゃんと機能してるような会社であれば、まあそのホーム部の人が、別に弁護士だからやる、やれるっていうことではないので、法務部の人でも普通にお手ご連絡なの で内容証明もちゃんとこう形式にのっとっていれば別に誰でも出せるものなので、ただやっぱりプロに見てもらった方がテクニカルにはね、ちゃんとして、
なんか変に脅迫に、ね、受け取られてしまったら困りますもんね。あ、でもそういうレターとか今お手紙っていうのは、まあ、そういうまずいきなり訴訟っていうのは、まあ、そういうパターンもあるとは思うんですけど、まずはこうやんわり
平和警告書解決と、
まずはまずお互いそれがいいですもんね。
そうです
ね、変なこうね、で結構送ってんだ、
送りまくちゃんとしてるブランドさんはちゃんと送って
ますよね、はいはい、確かなんかうちでやったセミナーかそうじゃなかったセミナー、うん、そのなんかそういうセミナー、
知
財セミナーみたいな、ファッションローセミナーみたいので、
うん、
いやブランド側ってどのくらいそういうなんかこれ送るっていう話になって、
うん、
どんくらい送るんですかって言ったら、もうバンバン送ってるみたいな、うん、そんなにみたいな
バンバンってどの程度の、
何、毎日のように、
いやそういうことじゃなくて、どの程度の侵害というかさ、
うん、
いや結構
何がどうなったらこう我々がこれだったら普通そんなに問題になるかなっていうようなことでも送るってことなの、
なんか、まあうん、あくまでその時のその弁護士さんが言ってたっていう前提なんですけど、うん、あの割合ちょっとでもそのレター自体は、
うん、
多分あのこれ平川さんに言ってもらった方がいいと思う、あのそんなにこう形式ばったものではないし、内容証明つけたりつけなかったりというパターンもあるので、そのなんていうの、ちょっとでも、
うん、
なんかその裁判に持ち込まれた時にどうかみたいな話は置いといて、
うん、
なんかちょっとでもってあったらもうとりあえず送るぐらいの感じのことはその時はの弁護士さんは言ってましたね。
その会社はそういう方針だと思
う
んですね、
うん、
あ、そう、そうい
う、そうね、そうかもしれない。
一般的に海外の高級ブランドはかなり厳しいと、
うーん、
厳しそうなイメージあります
ね。まあそうですね、まあ、ちゃんとその法務部とかそういう体制がちゃんとしっかりしてるってから、
うん、
あのきちんと送られてくるっていうのはあるかもしれないですけど、でも日本のブランドでもしっかりしている
弁護士さんいるブランドとかありますよね、
ところはありますよね。ブランドもそうだし、その企業としてちゃんとやってらっしゃるところもあるかなと思います。
別にその法律がどうこうとかというよりもブランドを守るっていう意味でその商標の運用をなんかある場合はこちらブランド側からきちんと自分で言うっていうことなんですかね。多分守るために攻めるという、
そうですね、そうですね、
そのロゴとか、まあブランド名とか、登録してるような商標登録してるような柄とかそういうのだったらまだ分かるんだけども、それとは別に商品が似てるっていうデザインが似てるとか、
うん、
デザイン
あるファストファッションが出した商品が有名ブランドの何年コレクションのあれだみたいなことっていうのも最近よく聞くじゃないですか。
そうですね、
あれは何に違反してるってことになるんですか。
いや、そもそもそれって多分 SNS がすごくこう発達してきて、みんながこういろんなソースを見れるようになって、あ、これが似てる、あれが似てるっていう風に引っ張ってくるんですけど、それって必ずしも侵害してないパターンもあって、
もともとオーソドックスな方だったかもしれない、
とか、まあ、その人は似てるって思ったかもしれないけど、じゃあ実際こう裁判で争ってみましょうってなったら、まあ、そこまで似てるって認めてもらえないケースもあって、なのでこう侵害してないつもりでやってても、そうやって周りで言われてしまって炎上してしまうっていう問題が最近すごく増えてきているっていうのが一つと、逆にそうやってこうあれとこれが似てるって言って、実際はあの政府だった場合は、その言った人がこう
名誉毀損
とか損害賠償を請求され、ブランドを毀損したっていうことで訴えられてしまうリスクっていうのもあるので、あの、まあ、そういうところもきちんと発信する人も考えて発信しないといけない時代になってきたのかなというふうに思います。
普通の人も結構ちゃんと考えないといけない。
そうなんですよね。
安易にさ、これ似てるとか、なんていうの、ダイエットプラダになった気分でさ、
そうそうそうそう、うん、そうね、
そうか、これその冒頭の話にもなっちゃうけど、まあ冒頭の話も、まあこれはヴィンテージショップの話だけど、C2C とかでアマチュアな人が、まあね、やる、ちょっと作って売っちゃうっていうことも、まあ、十分あるなっていう実感もあるし、 SNS とか Twitter とかインスタでなんか似てるとか言ってコラージュしてそれ投稿するみたいなことも、まあやる可能性あるじゃないですか。
っていうか SNS 見てるとさ、これ多分絶対これが悪いことだって思ってすらいないんだろうなっていう人いるよね。
あの並べてバーンって出しちゃうこと
を、あ、ごめんごめん、 リメイクしたものを売ってる、
あ、まあ、リメイクして売ることをね、それでも悪いって俺も思ってなかったよ。
だから
ちゃんとね、権利処理をしてやってる人もいる一方で、 それを見て誰でもできるって思ってしまう人たちが何も処理を、権利処理をせずにやってしまって問題になるっていうことなんでしょうね。
とやっぱさ、無知って罪だなと思って。
厳しい。
厳しいこと言うね。
違う、これ私自戒を込めてなんですよ。この時代ってそれこそさ、メディアもすごく責任があると思うの。なんかそういうさ、権利侵害してる商品のさ広告載せちゃったりしたらさ、大変なことになるじゃん。
そうですね。
例えばバオバオにすごく似てる、
あ、そういうことね、
バッグの広告を、
う
ちが表にとかに載せるとかさ、
それいいんじゃないの。
まあ、加担して、まあ、それが本当に侵害品であればね、
それは別に俺たちの責任じゃないんじゃない。
え、でもなんかそれ信用
性が変わる。それはなんか生きてるだけで罪みたいな、人間の現在みたいな、
そんな話は誰もしない。
生きてる罪みたいなさ。
いやでもなんかね、私ね、ちょっとこれは本当に自分の恥ずかしい過去を晒す話なんですけど、本当に駆け出し1年目ぐらいの頃に、前の媒体にいた頃にあれだったの、高級ブランドのすごく分かるモノグラムの柄の、あの、なんていうの、バッグだったものをスニーカーにリメイクしてるブランドを取材したことがあるの。
あ、リメイクしてね。
そうそうそう、で、その相手先の人全然なんかあっちがアピールしてなかったものを私が取材したわけじゃなくって、すごい、え、書いて書いてみたいな感じだったから、彼も多分それがいけないんだと思ってないし、無知だった1年目の私も、いかんとは思ってなくって、で、一番ダメだなと思うのは、それをデスクが通してるってことだと思うんだけど、
普通に載ったの記事、
そう、載せて、そうしたらさ、やっぱなんていう、それ読んだ元のブランドの方からもちろん入るじゃん、どういうことですかみたいな、でもちろん商売はできなくなるじゃんっていうね。無知、私も無知、その作ってた人も無知、
まあでもさ、逆に言えばさ、その程度で済んでよかったんじゃない、そのブランドの人、あの、そのリメイクした人にとっては。
あ、その時点で済んでよかったってこと。
そう、あの、いや、だから
そこで明るみに出ておいてよかった。
そう、うん、それはその後に、本当にね、
なんかもっと稼いじゃった後になったら大変だよね。
そう、まあもう本当にそのタイミングぐらいでよかったなぐらいの話なんじゃないですか。そのおかげでその人は気づけたわけでしょ、むしろ。
っていうか、
まあ、磯君さんのおかげで、1年目の磯君さんの
っていうか、本来なら私がいや、これは NG だからやっちゃいけないことですよっていうのが責任じゃん。 気づかせてあげるんだったらそう言うべきだよね。
1年目でしょ。
そう、1年目の私は仕方ない。
1年目の記者にね、それはそんな意識の高い人、法学部出身とかでしょ。何学部？政治学部でしょ。
あ、そうです、うん、そういうグレー案件ありませんか、いろいろ今まで。
俺はないの別に。
ちょっと何か俺はいつも断じてきた、ムカつくわ。
ね、いやでもなんかこう、うん、訴えるぞみたいなことってやっぱあるじゃないですか、うん、でだから、なんだっけ、なんかの講習の時にメディアもなんか常にリーガルチェックを受けた方がいいみたいなことを言われて、
うん、
まうん、はいみたいな感じだったん
です。常にリーガルチェックって
記事の
原稿の内容
をなんか弁護士が目を通した方がいいみたいな、
う
ん、
記事によってはってこと。
いや全部
全部、
うんうん、何が起こるか分からない。まあ磯君さんの今の話みたいなことまで、うん、記者とかメディア自分たちが気づかない、
大手だと校閲みたいなのがあるんじゃないの、その役割というの。
まあね、うん、でもそれは大手のさ、読売新聞とか朝日新聞はいいよ、
うん、
なんかあっても週刊文春だっていいですよ、う
ん、かなりリーガルチェックやってると思うし、いやリーガルチェックで訴訟をいくつもやってるからこれだったら勝てるとか、そういう判断で出してるんじゃないの、それは。
でもほら僕らのようなさ、うん、立場だとなかなかちょっとこうね、全部リーガルチェックしたらね、無料でね提供してる情報もあるのに、なんでそんなね、一記事弁護士の人ね
大変よ、
何の話してんの
だから、そういう何が言いたいかというと、うん、いやそれ分かるんだけど、そんなみんながみんな弁護士とかにリーガルチェックできない人もいるんで、うん、で一般人なんか特にそうじゃないですか、
うん、
どうすればいいんですか平川先生。
やっぱりそれはこう、はい、いろんな前例こう、ね、WWD に上げさせていただいている数々の記事を読んでいただいてですね、なんかあこれはまずいんじゃない、何がまずいかは分からないけどこれはまずいんじゃないかなっていうのをピンとくるような勘を養ってもらうことが大事かなと思います。
なるほどね、
意識する
はい、
リテラシーをそうやって高めるのね。
そうなんですよ。で、まあ、その今あれですよ、うん、これ言っていいのか知らないですけど、まあ、もう情報出てるのからいいのかもしれないですけどあの経産省さんがね、あのそうファッションローのガイドブックを今鋭意制作中ですので、
平川さん記事書いたじゃん。
記事書いてます。あの、うん、そうなんです、今制作中ですので、うん、なんかそういうそれも、うん、なんかそれをこうヒントにしてもらって、全部弁護士には聞けさすがに聞けないから、うん、あなんかこれはまずいのかなって思った時にそれを参照してもらえるような
ガイドライン
みたいな今作ってるんですよ。
あそれじゃあもうプリントアウトして、
そうなんですよ、なんか大事なところで自分たちに関係があるところだけ